안녕하세요. 자, 오늘도 여러분께 나눠드릴 에너지를 잔뜩 충전해서 돌아왔습니다. 한국어 마가진 사랑해요 한국말 진코야크노 編集長こと 武藤克樹です.
기억이 없다, 깨가 슬슬 난다 하시는 분들 계십니까? 조금 가까이 다가오십시오. 저희가 에너지를 빡빡 나눠드리겠습니다. 아시스탄트노 아이미です.
はい、ということで、さあ今日も皆さんに分けて差し上げるエネルギーをたっぷり充電して帰ってきました。意欲がない、嫌気が少しずつ出てくるという方はいらっしゃいますか。少し近くに寄ってきてください。私たちがエネルギーをバンバン分けて差し上げます。すごいですね。そんなこと言ってたんだ。もうバンバン。バンバン。はい、というふうに言いました。 ということで、6日の日曜日は憲忠日でお休みでしたよね。はい、憲忠日って知ってます？うん、お休みの日です。はい、権限するという権の字に忠誠の忠という字だから、忠誠心が現れるという意味ですね。ということで、まあ愛国者とか国軍将兵たちの忠節を追慕するために定められた国民の休日ですね。 だけど今年は日曜日と重なっちゃったのでね、
韓国振り替え休日にならないんですね。
ということで、各種の行事とともにこの日は大統領以下政府の要員たちとか国民の一部が国立墓地に行って参拝するんですね。国立墓地ってソウルの南のトンジャックにありますけどね、まあ午前10時にこの日はサイレンが鳴って、一応その時には全国民が1分間敬虔な心で黙祷して故人の冥福を祈るということになってます。
あ、なってました。私もね、日曜日だったので、うっかり、あ、サイレンの時って分かったんだけど、今ちょっとだけゾッとしたのは、韓国、今北朝鮮との対立が激しくなってるじゃないですか。で、ちょっとびっくりしたよね、サイレンになった瞬間ね。 まあ、すぐにもちろん、あ、ヒョンチュンイルだったって気づいたからよかったんだけど、空襲警報みたいな。まあ、結構、日本の人から大丈夫なのかっていうふうに聞かれたりするでしょう、最近。
うん、私あんましないです。あ、そうなの？日本の人と連絡取ってないの？
はい。
まあ、一応、韓国は大丈夫ですね。
大丈夫です。
はい。まあ、これまでも何回もこういうことはあったからね。まあ、今回確かにちょっと緊張感は高まっているけれども、結構、のほほんとね。全然関係なくみんな暮らしてますよね。はい。それで、私実はね、韓国に来たばかりの頃にヒョンチュンイルでちょっと失敗しちゃったことがあるんですよ。 24절기って言うんだけど、 24の季節という意味の二十四節気っていうのが韓国では結構よく耳にするんだけど、節気とか言うからびっくりするじゃないですか。まあ、節気っていう言葉は韓国ではやろうって感じ。そうそう、かなり悪い悪口の一つですけど、まあ、それとは別で、日本語では二十四節気って言うんだけど。
24の節気？まずいね、これね。まいんじゃないですか？日本人が聞いてるんだ。そうですよね。3月頃にこの24節気の一つで、啓蟄っていう日があるんですよ。虫たちがこの頃冬ごもりから出てくるっていう意味の日なんですよ。韓国ではキョンチっていうんだけどね。まあ、キョンチっていうのがあるなと春には、 そういうことを学んだ上で、その次の年に、私の知り合いでイギリス人のエリザベスさんって女性の方いるんだけど、外で会って話をした時に、その日がヒョンチュンイルだったわけね。で、今日は何で休みなんですかって聞かれたの。それで、カレンダー見てヒョンチュンイルって書いてたわけ。ハングルだから漢字ないじゃないの。ヒョンっていうのは現れるっていう字だなと思って、チュンっていうのを虫っていうふうに訳したら頭の中で。だから虫が現れる日、あ、これこれこれって思って。 それで私はエリザベスさんに、今日はね、土から虫が出てくる日なんですよ。すごい。そうそう。そしたらエリザベスさんが、韓国人は虫のために休むんですかって言って、そうなんですよって言って、この話を後から気づいて妻にしたら大笑いされてね、妻がインターネットに投稿しちゃったの。掲示板みたいなね、とあるアホな外国人の会話。<笑><笑> ということで、まあ、ヒョンチュンイルの話について今日は紹介してみました。はい。オヌレ、ハングマイ。はい、今日は外見を褒める言葉。この間、顔を話題にするっていう韓国の特徴について言いましたけど、まあ、そういった感じで、相手の外見を褒める言葉ですね。まず、女性相手の場合、お綺麗ですね。はい、何ですか？
イェプセヨ。
はい、イェプセヨ。 じゃあ、根を入れて尊敬ではない形で言うとどうなりますか？
イェプネよ。
ってことですね。じゃあ、パンマルだとどうなりますか？
イェプネ。
はい、綺麗だねってことですね。次は男性に対する場合ですね。かっこいいですね。何ですか？ 멋지세요.
ということですね。 もっていうのは日本語に訳すといきとか趣きとかそんな形になっちゃうわけですけど、かっこよさの話ですね。もしいったおいしいをましいったというのと同じようにね、かっこいいっていうのをもしいったっていうんですけど、もっちだっていうのはそのままかっこいいっていう形容詞ですね。もっちせよというふうに言って、かっこよろしいですね。敬語ですからね、もっちせよですからね。はい、じゃあねをつけて、もうちょっと近い相手に対してはどうなりますか。
もっちねよ。
はい、もっちねよ。 これもかっこいいですね。そのままですね。はい、じゃあパンマルだとどうなりますか。
もっちね。
はい、もっちね。とはい、もっちょとか言いますけどね。そうですね、もっちょ。はい、ということで、じゃあよく見えるっていう言い方が見栄えを褒める言葉ですね。見栄えがいいですなんですか。
ちょわぼいせよ。
はい、ちょわぼいせよ。じゃあ敬語を取って言うと、
ちょわぼよよ。
はい、ということですね。ちょわぼよよ。じゃあパンマルだと、
ちょわぼいんだ。
はい、ちょわぼいんだということですね。 例えば出会った時に相手の表情とか艶とかが綺麗に見える時にオルグルチョワボヨヨって言いますね。はい、ということで、次は男性に使う、ハンサムですねっていうことで直訳するとよく生まれた<笑>チャル千ギダですね。よく生じたとかね。そうだね、よく生じましたね。<笑>まあだから千ギムセって言いますけど、生じ方がいいという場合に、はい、出来がいい、そうだね、みたいなね。はい、じゃあハンサムですね。
チャル千ギションねよ。
はい、これは敬語ですね。はい、よく生まれられましたね。<笑>直訳すると変ですけど、ハンサムでいらっしゃいますねっていうことですね。はい、ということで、こういった褒め言葉ともう一つその最近のね流行語みたいな感じで、まあちょっと前ですけどね、オルちゃンモンちゃんっていうのを準備してみましたけどね。オルちゃんっていうのはオルグルちゃんですね。ちゃんっていうのは前もやったけ 確かにいいからですね。
最近は
最近は B、うん、そうね、レインね、はい、あとはもうイービョンホンじゃないの。
ああ、うん、女性でもこう出るとこ出てへっこむとこへっこんでる人をモンちゃんですよね。
そうですね。 S ラインとかね、
モン、うん、ちゃんアジュンマとか昔したんですよ。40代の主婦がすごいスタイルが良くて、モン、うん、ちゃんアジュンマ、モン、うん、ちゃんのおばさんって言われてたんですよ。
そうそう、でどうやってその体を作ったのかみたいなダイエットビデオみたいのが出てましたよね、うん、で S ライン体の場合で、顔の場合 V ラインとか言うんですよ、
はい、うん、います。
顎が尖っている顔のことを V ライン、まあそんな言葉もありますよね。はい、まあそれでオルちゃんモムちゃんっていうのに写真をつける、写真ですね、うん、をつけると、はい、オルちゃん写真、モムちゃん写真とかいうわけですけど、うん、結構韓国人そのかっこよく撮った写真好きじゃないですか。
はい、
特写人っていうでしょ、
はい、
うん。自分一人で撮ったポートレートのことをね、うん、私が妻のアルバムを最初に見せてもらった時、やっぱりちょっとびっくりして引いちゃったんですよね。なんか山とかですごいポーズ撮ってるわけ。
わかる。
うん。足、片足をこうね、そうそう、岩の上に上げて、うん、顎の下に指を当ててみたり、
あとこう木にこうもたれかかって腕組んでみたりとか、
二人でポーズ撮ってみたりとか、うん、凝ったポーズを撮って写真撮ってましたけど、はい、まあ、それがその走りなんですよね。今はまあオルちゃん写真って言って顔を、
角度もあるんですよ。そうそう、オルちゃんカット、はい、この角度だとオルちゃんに出るとか、
う
ん、
そうそう、斜め上から撮って下から上目遣いで見上げる、
うん、それそれ、
携帯電話とかで手を上げて撮るとちょうどいい角度なんだよね、うん、はい、ということで、じゃあ発音練習してみましょう。じゃあ、お綺麗ですね。
예쁘세요。예쁘세요。
はい。綺麗ですね。
예쁘네요。예쁘네요。
はい。반말で。
예쁘네。예쁘네。
はい。じゃあ、これ敬語で言うと、かっこよくいらっしゃいますね。なんだそりゃ。まあいいや、それ敬語で。
はい。멋지세요。멋지세요。
はい。じゃあデスマス体だけど敬語じゃなく身近な感じで、
もっちねよ、もっちねよ。
じゃあパンマルで、
もっちね、もっちね。
はい、じゃあよく見えます、で見栄えがよくいらっしゃいます、
저와보이세요、저와보이세요。
じゃあ見栄えがいいです、
저와보여요、저와보여요。
パンマルで、
저와보인다、저와보인다。
はい、じゃあハンサムでいらっしゃいますね。
잘생기셨네요。잘생기셨네요。
はい、じゃあカオちゃんですね。
얼짱이네요。얼짱이네요。
はい、カラダちゃんですね。それしか言いようがないよ。
멈짱이네요。멈짱이네요。
はい、ということでした。
はい。
はい、じゃあ、ラクラク韓国語勉強法。はい、ということで今日は、この間まで、聞いて真似する極意というふうにまとめてみたんですけど、今日はちょっとね、一つおまけ編として、ラクラク韓国語勉強法ではなくて、ラブラブ韓国語勉強法。
おラブですか。
何かっていうと、はい、聞いて真似するって話をしたわけじゃないですか。で、一つのポイントとして、誰でも真似するわけにいかない。つまり、男だったら男の真似をして、女だったら女の真似をしなきゃならないわけですよ。すなわち、今日の講座は、韓国の男性にモテるためには、韓国女性の真似をしなきゃならない。そして、韓国の女性にモテるためには、韓国男性の真似をしなきゃならないっていう話なわけですよ。で、私、だいぶ前の回で言いましたけど、韓国に来たばかりの頃に、日本語の調子で韓国語を話すと、上ずったようになって、男らしく見えないと。だから一生懸命腹から声を出して、呼ぼぜよっていうかね、やったって話をしたじゃないですか。はい、基本的に、韓国女性っていうのは、韓国男性だけを見て育ってきてるわけだから、韓国の女性に恋人として、あるいは夫として認めてもらうためには、韓国男性の話し方を真似するのが一番だって話。だから、呼ぼせよ。ね。呼ぼせよって言っちゃダメだと。あと、あいごとか言っちゃダメなの。おいぐってね。あいごじゃなくて、おいぐですね。おいぐ。
おいぐ。
そういうのが男性っぽい話し方で、このリスナーの方は結構女性が多いので、はい、韓国男性とうまくやっていくためには、韓国女性を真似しなきゃなんない、韓国男性っていうのはさっきの話と反対だけど、小さい頃から韓国の女性だけ見てきてるわけじゃない。で、将来の恋愛像とか結婚像っていうのも当然韓国の女性をイメージして描いてきてるわけですよ。ところが日本女性が変なの、その言葉が。チャイルプッタカミダーとか言ってる。それはイントネーションとかそういったことなんだけど、それでね、結局ね、今まで準備してきたその男性としての愛情が発露しにくくなってるわけですよ。そこでね、ポイントがあるわけ。私もね、いろいろカップルのアドバイスして、実際それを実践して、良くなったって人結構いたんですよ。なんか、こう、喧嘩した時とかに、韓国の男性の話を聞いてみると、とにかく相手の日本女性が女性らしくないとかって言ってるわけ。で、女性らしくないっていうのは実は何かっていうと、韓国女性らしくないってことなんですよ。だから、韓国女性の言い方を研究するわけ。例えば、驚いた時とかもね、あれ、まあとか言っちゃダメなの。おもって言わなきゃいけない。韓国の女性は、お母さんって意味でおもなんですけどね。おもにから来てるわけ。おもにっていうのが、おもになってるわけだけど、あらっていうのが、おもなわけですよ。だから、驚いた時に、おもって驚くだけでもかなり違うの。ウェンニリアとかね。あら、まあ、なんてことみたいな。おもウェンニリア、あら、なんてことみたいな。こういうの。おもウェンニリア、これ。
そうね。
結構、とっさのことだからね、練習しとかなきゃダメ。普段からね。アリマーとか言っちゃダメなの。
アリマーは何ですか。
アリマーとか言った後、おもウェンニリアとか。理解ってもう遅いので、すぐ出てくれる。おもな。ね。
おまやっていう人もいますよ、たまに。
おまやって、これもかわいいね。
かわいいかわいい。
お母さんってね。
おまやって言って。そしたらなんか、おまるウェチャジョーって言いますよ。
ああ、なるほど。お母さんをなんで探すんだとね。はい。で、もう一つ、これもね、重要なんだけど、これも結構使えるんだけど、何かっていうと、話し始めるときに、日本語だったら、ねえねえ、あれじゃないって感じで、言っちゃなよっていう。
かわいかった。なんかこう、かわいかった。言っちゃなよがすごいかわいくって、あれはなんだろうって思いながら、これはどういうタイミングで使うんだろうって思いながら、もう、言っちゃなよが出てくると、んってこう。
そうそう。それが韓国女性の可愛らしさのポイントになってるわけですよ。だから、言っちゃなよ、ね。言っちゃなよ、そのままあるじゃないの。直訳したらそうなる。ね、完全に日本語と同じ。
言っちゃなーとかね、パンマルで。
パンマルだと、言っちゃなーってね。すると、なんか、あれ、女性らしいな。女の子らしさ。
あれ可愛かった、確かに。韓国人の友達とかが、なんか、言っちゃな、言っちゃなーとか言って話してるのが、なんか可愛くって、で、なんか、なんとかじゃなーっていうのが、もう、はじゃなーとか、なんか、ちゃなーって言ってんですよ、ずっと最後に。最後、そのちゃなーは何なんだろうって思いながら、可愛いなーって思ってました。
そういうことなんですよ。つまり、その一言を会話の中に入れるだけで、 お、なんか、女の子らしいんじゃないって思われるわけ。
男性は、うん。
それで、情が開かれて、情が流れさえすれば、あとは、自然に、日本人の優しいとか、そういった性格とかも、いいものとして映ってくるんだけど、問題は、言葉のイントネーションが変で、私は、なんとかです、みたいなものは、宇宙人なので、宇宙人には情が流れないって話なわけですよ。男だか女だか分かんないって話なのよ。だから、韓国女性らしさっていうのは、実は、韓国男性にとっては、女性らしさそのものである、愛らしさそのものであるという感覚で、一生懸命韓国の女性の話し方を研究すると。
うん、なるほど。
やっぱりそういったその情をキャッチする部分、うん、全部見てるわけじゃなくてポイントポイントを見てるので、そういったところに情の動くポイントがあるわけですよ、うん、だから韓国女性の話し始めとか、うん、あるいはなんかこう当惑した時とか、うん、アクシデントの瞬間に可愛い仕草、ね、これが結構大事だってことなんですよ、うん、もちろんそれ以外はたどたどしい韓国語とかそういったものは可愛いんだよ、うん、我々ももちろんあの韓国人がたどたどしい日本語を話してるとやっぱ可愛いわけよね、うん、なんでこんな可愛いんだろうと思って韓国語を話し始めると可愛くないわけあのこの間ね、あの素直になれなくてっていう日本のドラマ見たら、うん、あの東方神起のヨンウンジェジュン君が日本語を話してるの見たんだけど、可愛いんだよね、顔はかっこいいんだけど、うん、そういうのが人気のポイントであるから、だからたどたどしい韓国語自体は決してマイナスじゃなくて武器なんだけど、うん、問題はそういった女性らしさとかところをそこに加えてパッキングすると、
さらに、
だってまず女だっていうことを感じさせるものが必要だ、うん、男だっていうものを感じさせる何かが必要だ、うん、まだ私も男として研究中なんだけどもとりあえず私も男性の立場で妻が韓国女性だから、うん、今日は2つのポイント
主な言っちゃなよ、
うん、おもえにりや言っちゃなよ、
可愛いんですね
おもえにりラブラブ韓国語武器ということでやってみました、
はい、
はい、それではまたお会いしましょう、さらにへよー。